西暦2018年1月4日木曜日、午後17時54分くらい収録、おはようございます、ケクノでございます。いやー、西暦2019年って言っちゃうんだよな。なんかね、やっぱ平成29年とか平成29年の名残みたいなのがちょっと残ってるんですよね。なんか変な、感じがします。2018年です。まあ、とりあえず今肝別町のね、これ国道だよね、国道を通っております。中山峠まであと30分ちょいみたいな、そんな感じの状況でございますが、あ、ちょっと家が見えてきました。てか、まあ来た道をそのまま帰ってるだけなんですけど、やっぱり どこで曲がるべきなのかがあんまピンとこないっていうのはやっぱあるんですよね。さて、さっきね、その温泉っていうか、まあ、風呂好きになって、で、なんだ、米食うようになってっていう話。いや、だからあの、なんだろうな、おにぎり屋さんって最近できたでしょ。あの、札幌にもアリンコっていう、札幌駅にあるのかな、アリンコっていうおにぎり屋さんがあって、やっぱりね、そういうところで美味しい米っていうのをやっぱ知るとすごくいいんですよ。で、やっぱりなんだろう、そういうお店ってやっぱり当然ね、具にもこだわりはあるんだろうけど、それ以上にやっぱ米自体がうまいんですよ。いわゆるさ、ふっくらしたお米って、僕はそんな違いが分かんなかったんですけど、いや、分かったっていう、そう、うん、そう、あ、ふっくらしているみたいな、米が甘いみたいな。レーダーキャンセル、ね、だからそのおにぎり屋さんのおにぎりはやっぱり美味しいし、なんだろうな、やっぱりね、あの、父の実家が米作ってるんですよ、農家で。で、やっぱり取れた米をそこで食べると、やっぱ、あ、そうなん、また反応しちゃった、そうなん、まあ、うまいなって思う。あの、ふっくりんこっていうあの米の種類があって、ふっくりんこの米がね、やっぱその名の通りふっくらしてて甘いんだよね。そう、あの、それが僕が初めてお米美味しいって思った瞬間、ふっくりんこが出てすぐの時だったかな、まだ出てない時だったかな、なんか作り始めて、ちょっと今試しで作ってくから、ちょっとなんか食ってみてみたいなことを言われたような気がするんですよね。まあ、なんかそう、だから最近家っていうかね、一人暮らし始めてからほぼ米ふっくりんこなんですよ。あとはなんかこうアマゾンで買った安い秋田小町みたいな感じで、いや、でもね、やっぱり違いはある。でもね、その違いがね、ピンとこない。やっぱ炊き方の問題とね、あとね、炊飯器の問題。やっぱりね、炊飯器で米のね、味は変わる。味とね、食感、やっぱりその米にこだわりがある人って、やっぱりね、炊飯器にもこだわりがあって、やっぱりあの会社のいくらぐらいするあの炊飯器がね、一人暮らしで1合ぐらいしか炊かなくてもあった方がいいよとかってやっぱ言う人は言うんですよね。やっぱりだから、まあ、今後ね、一人暮らしをしようとする人とか、今までこだわりがなかった人は、まあ俺もそうなんだけど、その、炊飯器にちょっとこだわってみようかなと思うけど、そう思えば、その一人暮らし初めてする時って、その辺のことって俺あんまね、そういうことって全然考えたことなかったから、何でもいいやと、まあ、海外のよくわかんないなんかメーカーの炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫の3点セットシリーズみたいな、なんかそういうのあったんですよね。炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、アイロンだの5点セットでいくらみたいなのがあって、やったら安かったんですよね。5万とか6万とか、やったら安くて、なんだそれみたいな、5、6万みたいな、2点変えたらいい方じゃねみたいな。だいたいこう、俺のイメージは炊飯器1個3万円ぐらいのイメージなんですけど、なんか誤作動すんな。これ今の音もあれだね、あれ、 一方通行というか一通のところで入っちゃダメですよっていう風なアラートが鳴るんですけど、どこにも一通のマークがないのに、ような感じでしたけども、はい。まあそんなこんなで、やっぱ次ね一人暮らしの時に、もうちょっとこだわりを持とうかなと思うんですけれども、まあその炊飯器ね、こだわり持とうかなと思ってて、やっぱね家電にこだわりを持つと生活にこう少し潤いがっていうかゆとりが、まあ最初ねお金払う時にゆとりがねお財布にはないかもしれないけどもとは思うんだけど、やっぱり意味はあるなとは思いますね、すごく。だから電子レンジ、この前ね電子レンジがダメになったんですよ。その要は なんていうのかな、電源がつかなくなって、でやばい壊れた、どうやってもつかないってなって、でもう即日アマゾンで注文をしたんですよ。これ話したっけね、注文はしたもののそのなんだろう、注文してアマゾンからその1万かな2万弱か1万8000円ぐらいのアマゾンで、今もそうだと思うんだけどランキング1位に載ってる電子レンジがあるんですよ。その1万円2万円弱の枠の中での、でそれが届いて、よしじゃあ電子レンジ入れ替えるかってなった時に気づいたんです。なぜかコンセントが抜け落ちてたんですよ、その電子レンジのコンセントが。今まで抜いたこともなかったその電子レンジのコンセントが抜けてて電源ついてなかった。で差し込んだら普通につくって。で今は結局その新しく購入した2万円の、2万円のね、どっかの日本のメーカーの電子レンジはまだそのアマゾンの段ボールから開けてすらいないっていう。次一人暮らしの時に今の電子レンジを捨てて、行くっていうような感じにしようかなと思ってはいるんですけど、超意味わかんなかった。そういろいろやったっつって、その肝心のコンセントのところ見てないっていう。いやこれさ、いや本当意外とよくある話なんだなって思うのが、よくさパソコンのマニュアルとかにもさ、FAQ&A よくあるご質問みたいな、電源が入らなくなったのですが、その1番目のところにまずコンセントに、電源が差し込まれてあるかの確認をしましょうみたいなあったでしょ。だから意外とそういうもんなのかなっていう気は確かにしてて、あオービスですね、オービスは大丈夫です、あんま気にしないです、そもそも現時点で速度を守ってるので大丈夫です。しかし夜はオービス見えないね、ですね、はい。したらここからが峠ですね。もう登ってってる、緩やかにこう坂を登ってってるような状況でございやすね。肝別町栄に入りました。つってもわからんよね、はい。電子レンジはそんな感じ。いやでもねやっぱり、ビッグカメラとかさ、ヨドバシカメラとかさ、ヤマダ電機とかいろんな電気店を巡ってて思うのは、なんか家電もうちょい欲しいっていう、物に囲まれたいと思っちゃうんだよね、やっぱり。
なんだろう、注意して走行してください。
パンを作るやつあるでしょ、なんか炊飯器みたいな形、炊飯器のちょっと縦長のやつあるでしょ、あれでパンをね作って、でその作ったパンをね朝食で食いたいなみたいなさ、思ったりとかもしてたんだけど、あれも結構なお値段張るのと、そもそももともと米食なのにパンを作るやつ、作ってもな、ね買ってもなみたいなさ感じもするし、欲しいもの、コーヒーメーカーはまあ別にあんまこだわりはないんでいいんだけど、そうでも一時期ねバリスタっていうかね、ネスカフェのね、あれを買っていた時、あれね楽かなと思ったけど意外と楽ではないっていう、やなんかね意外とね負担的にはね変わんないんだよね、そんなに普通のコーヒーメーカーと、 だからね、個人的には普通に今もうなんか3000円ぐらいの安い伊藤印の、あの普通のコーヒーメーカー使ってますけど、あんまりね困らない、うん、ただやっぱりそういう安いコーヒーメーカーってやっぱ部品で稼いでる、プリンターと同じですよね。あのアマゾンとかでもやっぱ調べて分かったんですけど、そのコーヒーメーカーのあのコーヒーを貯めるあのガラスの、なんていうの、ビーカー、ね、コーヒーをその貯めておくそのビーカーがやっぱガラス製だからすぐ割れちゃうんですよね。で僕はもうそのガラスで それが本体より高いみたいな、その部品だけで買うと3000何百円するみたいな、でだったらその全体を買っちゃった方がアマゾン価格的にはちょっと安いみたいなさ、だからそういうよくわかんない状態に今なってて、うん、変だな変だなって思いながらもさ、でも部品だけが壊れたから、まあ部品だけ買うかみたいな、余計にゴミ増やすのも嫌だしなと思って、結果普通にそのビーカーだけを買うんですけど、あら後ろ抜かされちゃった、お札幌ナンバーのステップワゴンに抜かされました。おお、だから曲線で抜いちゃダメなのに、今なんか衝突しそうになってたぞ、うん、ほどほどにすればいいものを、うん、雪道だからね、あの真ん中のね、あのあれが見えないんですよね、その対向車とのその車線がね、そうだからそう多分ここはあの抜いちゃいけない追い越し禁止の場所だったんでねえのかな。
この先車線規制があります、注意して走行してください。
車線規制がありますか。こんな音さっき鳴ってたっけ。鳴ってないよね。うん、こんなのがあるんだ。いや家電ね、家電のこだわり、アイロンって意外と重要っていうことを一人暮らしになってから知った、っていうかなる直前に知ったっていう感じなんだけど、子供の頃から使ってたアイロンがね、なんかダメになって、で、アイロン買い替えたんですよ、実家のね、実家のアイロンが買い替わって、で、そのハンカチとかさ、ワイシャツとかのね、シワを取るっていう時のシワの取れ方が全然違う。やっぱり新しいやつの方がスッと取れる。今まで何してたのみたいな感じで、やっぱりその同じアイロンでも全然こう違うんだなっていうのは、そうやっぱ家電ってね、やっぱ安いのと高いので全然クオリティが違ってて、やっぱり地味なストレスっていうのが安物だとこう抱えてしまうんだなっていうことがすごく分かりましたね。うん、だからうーん冷蔵庫も多分そうなんだろうなとは思いますよ。こう今安いさ、一人暮らし用でただでさえ安いのにさらに外国のメーカーで余計に安いみたいなやつ使ってますけど、うん、ちゃんと野菜室があってみたいなさ、そういうやつにすればよりもうちょっとね長持ちしたりだとかするのかなとか思うんだけど、うん、その辺はどこまでこだわったらいいもんなのかね、うん、基本的にね冷蔵庫で困ることってそんなにないんですけど、ただあの僕の管理の仕方がまずいのか知らんけど、冷凍庫じゃなくて冷蔵室の方で、あの物が凍るっていう、この前何凍る、なんかねミニトマトが凍ったんですよ。そうミニトマトが凍ったんです。まあなんか本当になんか3日前ぐらいに買ったミニトマトでまだ食べ残してて、でそれが凍ってたっていう、なんか冷蔵庫の後ろの方で凍っててえみたいな、でよくよく見ると冷蔵庫の後ろの方になんかでっかい氷、本当になんかつららを6つぐらい並べた感じの縦長の、氷があって、うわーみたいな感じになってて、そうまあ僕の管理の仕方次第なのかもしれないけど、やっぱ家電一ついいものになれば余計にこうなんていうのかな、変なストレスが減ったりとかするのかなとかって思うと、あのねそれは多分洗濯機とかもそうで、うん、あの風乾燥じゃなくてちゃんとした乾燥機機能付きのねあの洗濯機も 欲しいなとか、まあ、あれも欲しい、これも欲しいっていう風になって、結局お金がまあたまらなかったりしますが、でもまあ日常生活で毎日使うものだからさ、そういうものに対してね、あのちまちまストレス溜まっていくのも嫌でしょっていう話でさ、でただでさえ家にいないんだからさ、あの朝は7時から夜は10時ぐらいまででさ、ね、家帰ったらもう寝るだけみたいな人だからさ、ね、と思うんですけれども、はい、峠にはまだ着きません、中山峠到着があと10分後ぐらいなんですが、一旦ここで切りたいと思います。お相手はケプノでした。お疲れ様でした。